知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは暮らしの中の防火についてご紹介します。放火及び放火の疑いのある火災についてです。建物の出火場所から見ると、共同住宅と住宅の居住用途で多く発生しています。共同住宅では玄関、ホール、階段、廊下、踊り場などの共用部分での玄関ドア内の新聞や郵便物、廊下の段ボールやゴミなどに放火されているケースが多く見られます。住宅では居室等、車庫、駐車場等及び物置、倉庫が多く、施錠されていない部分からの侵入放火や新聞やゴミなどへの放火に注意する必要があります。出火時間から見ると、日が沈む夕方から人々が睡眠する時間帯に多く発生しており、家の周囲の照明、門扉などの施錠、建物外周部の整理整頓に努め、可燃物を放置しないなど、平素からの注意が必要です。放火されないためのポイントです。空き家、物置、車庫などに鍵をかけ、外出時や就寝時には戸締まりを確認する。家の周囲に燃えやすいものを放置しない。ゴミは決められた日の決められた時間に出すなどです。タバコに起因する火災は、炎を上げて燃え出すまでに長時間にわたり無煙の状態で炎症を続けるという特徴があります。このため、炎症状態に気がつかず放置され、就寝後や外出後に火災になって被害を大きくする傾向があります。出火に至った経過を見ると、タバコの吸い殻を不適当なところに投げ捨てたもの、就寝前や起床後に吸ったタバコの火種が布団などの可燃物の上に落ちたもの、外出の前にタバコを吸い、吸い殻の後始末が不十分だったものなどがほとんどを占めています。タバコ火災を防ぐポイントは、吸い殻は水をかけ、確実に消えていることを確認してから、吸い殻専用の不燃性容器に捨てます。寝タバコはやめます。喫煙場所にはしっかりとした大きめの灰皿を準備し、必ず水を入れておきます。灰皿に吸い殻をためずに定期的に捨てます。コンロによる火災についてです。住宅火災の出火原因で一番多いのはコンロによる火災です。コンロによる火災の一例として、火をつけたままその場を離れてしまうことで火災となることが挙げられます。電話や来客、洗濯、テレビなど調理中にその場を離れるときには、必ず火を消してから離れてください。近年では IH クッキングヒーターを利用する人も増えてきましたが、専用の鍋などを使用しなかったり、少量の油しか入れずに揚げ物をすることで急激に加熱され火災になることもあります。コンロからの出火防止のポイントです。コンロで調理するときは絶対にその場を離れない。揚げ物をするときは加熱防止装置付きのコンロを使う。その場を離れるときは必ず火を消す。コンロの上に布巾などを干さない。コンロの周囲に燃えやすいものを置かない。天ぷら油の凝固剤を使うときはそばを離れない。換気扇や壁、魚焼きグリルなどは定期的に掃除する。油の量は取扱説明書に記載された量以上を使うなどです。天ぷら油火災に注意しましょう。 天ぷら油は通常175度前後で使われますが、たとえ火が小さくてもそのまま加熱し続けると油の温度はどんどん上昇し、およそ370度前後に達すると自然発火します。また消火器で一旦は消えても油の温度が下がらない限り何度でも発火します。調理中にその場を離れる時には必ず火を消しましょう。天ぷら油火災が発生したら、ガスの元栓を閉める、油面を覆うようにして消火器を放射する、一旦消火したらすぐに鍋の蓋などで空気を遮断し温度が下がるのを待つなどです。電気火災についてです。テレビや冷蔵庫などの電気製品に関わる火災が多く発生しています。火災の原因としては、ショート、絶縁劣化による発熱、トラッキング現象などがあります。火災になった経緯としては、配線などの不適切な工事、タンスなどの家具の下敷きになった電気配線のショート、タコ足配線、コンセント周りのホコリの原因などがありますが、これらは日頃の注意で防げるものです。コンセント周りは定期的に掃除する、タコ足配線はしないなどの心がけにより電気火災を防ぐことができます。トラッキング現象は、電気機器などの電源プラグを長期間コンセントに差し込んだ状態で使用しているとホコリがプラグの周囲に付着し湿気を持つようになります。そのためプラグに漏洩電流が流れ、表面に炭化導電路トラックが形成され、表面絶縁破壊を起こします。電気機器からの出火防止のポイントです。冷蔵庫やテレビの後ろなど普段隠れているところも掃除する。テーブルタップは決められた容量以内で使用する。電気製品のコードを束ねたまま使用しない。普段使わない電気製品のコンセントは抜いておく。電気コードが家具などの下敷きにならないようにするなどです。住宅防火10の心得です。1、調理中はコンロから離れないようにしましょう。2、寝タバコは絶対にやめましょう。3、ストーブの周りに物を置かないようにしましょう。4、家の周りを整理整頓しましょう。5、ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かないようにしましょう。6、コンセントの掃除を心がけましょう。7、住宅用火災警報器をすべての居室、台所、階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。8、寝具類やエプロン、カーテンなどは防炎品にしましょう。9、万が一に備え、消火器を設置し、使い方を覚えましょう。10、ご近所同士で声を掛け合い、火の用心に心がけましょう。ここでは、暮らしの中の防火についてご紹介いたしました。ここでは防犯についてご紹介します。今回は泥棒が嫌がる家の防犯についてです。防犯とは文字の通り犯罪を防ぐという意味です。最高の防犯とは、泥棒が犯罪をできないようにする、つまり敷地に入れないことです。敷地に入れなければ当然何もできないので、被害に遭うことがありません。泥棒を敷地に入れないためには次のようなポイントがあります。門扉が駐車スペースの奥にあったり、玄関先だけのインターホンでは泥棒の侵入を簡単に許してしまいます。インターホンはカメラ付きにしたり、防犯カメラの設置など、パッと見ただけで防犯意識があるということを知らせましょう。そして建物までの道のりです。あまり高い塀や垣根は一度敷地内へ侵入を許してしまった泥棒にとっては最高の死角となってしまいます。外からは全く見えないという塀ということは、泥棒も外から見られる心配がないということです。 敷地内に侵入されてしまった泥棒への対策は次のようなものがあります。塀や垣根を低くして常に外から敷地内が見えるようにする、センサーライトなどの設置、歩くと音が鳴る防犯砂利などを敷く、物置やベランダ、雨どいもセンサーライトなどの設置で対策するなどです。泥棒は死角を作ってしまうと、せっかくの防犯も全く意味がありません。泥棒はどんなものでも利用して侵入しようとしますので、普段見えない場所こそ注意してください。玄関や勝手口など建物の外回りについてです。敷地内に入られ、玄関や勝手口など建物の外回りまで侵入されてしまった場合、泥棒はどこから入ると思いますか？侵入経路は無限にあります。ただ対策として一番重要になることは、侵入への手間をかけさせて諦めさせることです。一般的に泥棒は侵入にかかる時間が5分以上だとリスクが上がってきますので、諦める傾向があるようです。泥棒の侵入経路を知るとともに、チェックポイントを見てみましょう。玄関や勝手口の防犯対策は、鍵をピッキング対策用のものにすることはもちろん、破壊できないタイプ、カム送りやサムターン回しにも対応した鍵に変えましょう。一つの扉に2つ以上の鍵がついていますか？ワンドア2ロックと言います。一つの扉に1つだけの鍵だけではなく、2つの鍵がついていることで、侵入にかかる時間を単純に2倍にすることができます。新聞受けの部分も重要です。いくら鍵を取り付けても、新聞受けから手が入れば同じことです。意外に気づきにくいことなので、注意して見てみましょう。次に窓についてです。実は窓からの侵入が最も多くなっています。泥棒にとっては鍵を外すのに時間がかかりますが、窓ガラスは割ってしまえばすぐ入れますし、すぐに部屋につながっているので、窓からの侵入を好むようです。窓ガラスの対策としてよく勘違いされているのがクレセントです。皆さんが窓を閉めた際にロックしていると思われているものです。ところがクレセントは鍵ではありません。これは屋内の気密性を高めるためにかけているもので、決して鍵ではありません。泥棒はいとも簡単に開けてしまいます。あとは窓ガラスを割られないようにするだけです。防犯ガラスなどもありますので、鍵だけでなく窓ガラスを割られないような対策も必要となってきます。そして最後の砦で建物の中についてです。建物の中まで侵入されてしまったことを考えると、まず第一に考えないといけないことがあります。それはあなたの身の安全の確保です。自分が部屋にいる際に泥棒に侵入されたとしても、下手に抵抗すると泥棒が逆上して傷つけられる可能性もあります。泥棒の侵入に気づいた場合は、見つからないように身を隠し、泥棒が去るのを待ちましょう。ここでは、泥棒が嫌がる家の防犯対策についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回はポリエチレン袋で作る非常食について伺ってまいりました。それではお聞きください。
非常食があるんですけども、その中でポリエチレン袋を使った熱湯で煮沸してご飯ができるという形があるんですよ。お米とお水を混ぜてビニール袋に入れて、お鍋の沸騰した中で20分を取ったらご飯ができるという、簡単にできるんですよ、それは。はい、ポリエチレン袋で耐熱がマイナス30度とかいう形で、冷凍にも使えるようなちょっと分厚いやつです。はい、それだったら大丈夫です。
お水とお米の加減は通常通りでいいんですか？
1対 1.2 か 1.3 ぐらいで、ちょっと水が多いんですよね。それでやったら普通の無洗米でも研いだ米でも 何でもお米たら大丈夫、
はい、そうなんです、
はい、
1食分ずつできるっていうメリットもあるんですか？
そうですね、普通1合が単位やと思うんですけど、その半分の 50g でもできますし、ちょっとずつ小袋でできるんで、はい、ではそれは米だけですけども、スパゲティとかカレーとかいろんなやつができるんですよ。でそういうのがレシピがいっぱい出てるんですよ、インターホームページに、うん、それを参考にしてもらったらいろんなやつができます。
うん、
味噌汁もできるし、
味噌汁、
うん、スパゲティとか、
味噌汁だったらお味噌とお水と具材っていう、
そうです、切ったやつを掘り込んで20分から30分お湯なくつけておいたら沸騰してる分ね、ならもうできます。
小さい単位で個別に作れるっていうのはどんなメリットが考えられますか？
いろんな種類ができますよね。一つの鍋で、まあ、時間はほとんど変わらへんから、カレー作って、ご飯作って、でスパゲティ作って、で、まあ、他のものできてバラエティに飛んでるんですよね、はい、そうやったら大きな20キロとか30キロのやつをお湯入れて同一のものができるという形ですけども、バラエティに飛んでると思うんで、はい、
はい、それは長期の避難所生活には欠かせないことだと思いますが、
はいはいはい、それからアレルギーとかそんなやつも対処処方で出てくると思うんですよ多分。
これは作る方も洗い物も減りそうですし、
はいはい、食器は別に、ね、紙のやつでも結構ですし、ダンボールでやって皿のアップをつけるか、それかビニール袋でやってますから、そのまま食べるということができるんで、あとは捨てるだけ。
いろんなアイデアがあるわけですね、はい、ありがとうございます。
日赤の静岡の赤十字病院の人たちが割と言えてあるんで、そこのホームページ見てもらったらいっぱいなレシピが載ってますんで、参考にしてもらいたいと思います、はい、
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。ポリエチレン製の袋を使った非常食の作り方は日本赤十字社静岡県支部のホームページでチェックできます。ぜひご覧ください。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。災害の時、さまざまな支援から取り残されてしまう恐れがあるのが、お年寄りや障害のある人など、いわゆる災害弱者と呼ばれる人たちです。そうした人たちは、情報の把握や避難所の生活で大きな困難を抱えることになりがちです。周囲の人の適切な配慮が求められます。近くに住んでいる人は、安否を確認するために声かけをしたり、避難所への移動を手助けしたりしてください。避難所でもどんな配慮が必要なのか、当事者やそのご家族とコミュニケーションを取るようにしましょう。災害弱者への対応を地域で話し合って救援体制を決めておくことも大切です。防災メモ。大きな災害が起きたとき、消防や自衛隊による救助活動がすぐに行われるとは限りません。いざというときには、隣近所の助け合いが大切になります。力を合わせて救助活動や消火活動に当たることで、被害を少なくすることができます。声を掛け合い、倒れた者の下敷きになっている人がいれば助け出してください。そのためにも、日頃から自主防災組織の活動や自治体が行う防災訓練に参加するなどして、地域で助け合う体制を築いておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。